ただいまより2020年8月16日聖霊降臨節第12主日一般礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。まで賛美を捧げます。賛美歌の543番、543番を賛美いたします。主の祈りは修法の最終ページまたは賛美歌の93番の5の A にございます。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなのか。アーメン。
後続詩編によって教会の祈りを捧げます。詩編第133編、賛美歌の21の後ろの後続詩編のページで147ページになります。詩編第133編です。皆様は途中のところと二文字分下がっているところを、朗読してください。司会者と交互に唱えます。後続詩編、詩編第133編。見よ、兄弟が共に座っている。
なんという恵み、なんという喜び。
かぐわしい油が頭に注がれ、ひげに滴り、
衣の手に垂れるアロンのひげに滴り、
ヘルモンに置く露のように、
シオンの山々に滴り落ちる。
シオンで主は布告された。
祝福と常しえの命よ。
お祈りをいたします。目を閉じて心を合わせてくださったら幸いです。主イエスキリストの父なる御神、あなたが 招いてくださいましたから、私たちは暑さに耐えてここに来ることができました。どうぞ今感謝と希望を持ってこの礼拝のひとときを過ごすことができますように。私たちはあなたからの御言葉をいただかなければ真実に生きることはできません。あなたの呼びかけてくださるその言葉として御言葉に聞き従うことができるように強めてください。御言葉がなければ自分の罪にすら気づくことができない私たちです。あなたに立ち返り、あなたの許しをいただき、あなたの真実に支えられてしっかりと立つことができますように、あなたのもとに生きる喜びを新たに味わわせてくださいますようにお願いいたします。昨日は太平洋戦争の敗戦から75年の日でありました。どうかこれから私たちの国も世界もあのような悲惨な戦争を起こすことが決してありませんようにと祈ります。自分たちさえ良ければ、自分の国さえ良ければという思いからどうぞ解き放ってください。今こうしている間にも民族と民族、国と国、また国の内部にあっても争いが絶えない現実を思います。どうぞキリストの平和が私たちの心に、また地の上の隅々にまで行き渡りますようにと祈ります。私たちはそのように平和の実現に勤しみ、主が再び来られる日を待ち望んで生きることができるようにしてください。心や体を弱くされている方たちを今この時も顧みてくださり、癒し強めてくださることを、私たちが隣人のために取りなしに祈り愛の奉仕ができるようにしてください。この猛暑も災いであります。また新型コロナの災い、また先月の豪雨の爪痕も残っており、本当に厳しい中に耐えて生きている多くの方たちがあります。またそこに教会も建てられております。どうぞあなたが弱くされている方たちに癒しと助けを、そして望みを与えて、各地に立つ教会を御心にかなう技に生かし、大胆に福音の真理を述べ伝えることができるように力づけてください。今捧げているこの礼拝も霊と誠の礼拝となることができますように、皆様の心にある祈りとともに尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。
聖書を朗読いたします。新約聖書ヘブライ人への手紙第7章1節から19節、新約聖書の407ページになります。ヘブライ人への手紙第7章1節から19節、新約聖書の407ページにございます。朗読します。このメルキゼデクはサレムの王であり、意図高き神の祭司でしたが、王たちを滅ぼして戻ってきたアブラハムを出迎え、そして祝福しました。アブラハムはメルキゼデクにすべてのものの10分の1を分け与えました。メルキゼデクという名の意味は、まず義の王、次にサレムの王、つまり平和の王です。彼には父もなく母もなく系図もなく、また生涯の始めもなく命の終わりもなく、神の子に似たものであって永遠に祭司です。この人がどんなに偉大であったかを考えてみなさい。族長であるアブラハムさえ 最上の戦利品の中から10分の1を捧げたのです。ところでレビの子らの中で祭司の職を受ける者は同じアブラハムの子孫であるにもかかわらず、彼らの兄弟である民から10分の1を取るように律法によって命じられています。それなのにレビ族の血統以外の者がアブラハムから10分の1を受け取って、約束を受けている者を祝福したのです。さて、下の者が上の者から祝福を受けるのは当然なことです。さらに一方では、死ぬはずの人間が10分の1を受けているのですが、他方では生きているものと証しされているものがそれを受けているのです。そこで言ってみれば、10分の1を受けるはずのレビですらアブラハムを通して10分の1を納めたことになります。なぜならメルキゼデクがアブラハムを出迎えた時、レビはまだこの父の腰の中にいたからです。ところで、もしレビの系統の祭祀制度によって人が完全な状態に達することができたとすれば、というのは民はその祭祀制度に基づいて律法を与えられているのですから、一体どうしてアロンと同じような祭祀ではなく、メルキゼデクと同じような別の祭祀が建てられる必要があるでしょう。祭祀制度に変更があれば、律法にも必ず変更があるはずです。このように言われている方は、誰も祭壇の奉仕に携わったことのない他の部族に属しておられます。というのは、私たちの主がユダ族出身であることは明らかですが、この部族については、モーセは祭司に関することを何一つ述べていないからです。このことは、メルキゼデクと同じような別の祭司が建てられたことによってますます明らかです。この祭司は肉の掟の律法によらず、朽ちることのない命の力によって建てられたのです。なぜなら、あなたこそ永遠にメルキゼデクと同じような祭司であると明かしされているからです。その結果、一方では以前の掟がその弱く無益なために廃止されました。律法が何一つ完全なものにしなかったからです。しかし他方ではもっと優れた希望がもたらされました。私たちはこの希望によって神に近づくのです。以上です。それでは使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌の93番の4の A にございます。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりで宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより鍛えて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それでは、希望によって神に近づくと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かになりますように。アーメン。今日の箇所に平和の王という言葉が出てきます。2節ですね。サレムの王、つまり平和の王です。これはメルキゼデクという創世記14章に登場するちょっと不思議な人、不思議な存在の人のことをヘブライ人への手紙の著者が 述べているんですけども、この人は平和の王だと。そしてその同じ2節には義の王である。そしてこの人はまた意図高き神の祭司である、王であり祭司である。このメルキゼデクという人を登場させて、この聖書の著者は主イエスキリストこそ永遠メルキゼデクと同じような大祭司なんだということをこれから述べようとしております。そしてそのことによって私たちがどれほど大きな祝福を受けているかということを伝えたいという、すごくその著者の思いがあるんですね。そのことを受け取りたいと、受け取ることができるようにと願って取り継がせていただきます。このメルキゼデクという人がサレムの王、平和の王と2節にありますが、このサレムというのはエルサレムだというふうに考えられております。エルサレム、今もあるイスラエルの首都ですね。そして聖書にも、もう昔からダビデ王様の時代に都として、王国の都として定められた町、主イエスもが十字架につけられた町であります。でこのサレムというのはヘブライ語で、皆様聞いたことあると思うんですけど、シャーローム、ね、祝福、平和があるように、またもう今挨拶になってますね、シャーローム、神様の命に満ち満ちたその状態ですね。創世記の1章2章に示されている楽園、パラダイス、天国、そのように命がそれぞれが本来の命に輝いて、またどれも欠けてはならない、それぞれのふさわしいところに置かれてお互いに生かし合って輝いている命、それがまた祝福であり平和である、シャーロームの世界、そしてそれが平和という意味を持っております。つまり平和っていうのは争いがないというよりも、神様が本来作られたと創造された、作られた世界の命に輝く状態であり、また人間と神様との関係もそのように祝福されて、神様の前にはばかることなく出ていけて、神様を顔を見つめて喜び、愛されていることを喜び、神様を愛して何の障壁もなくですね、はばかることもなく、隔てられることもなく、神様と共に生きられる、それが聖書の平和なんですね。関係において平和である。そして義の王、メルキゼデクは義の王であるということも紹介されていますが、これも義、正義も含まれる義ですね。それも神との関係が本来あるべき正しい健やかな関係にあるというのが義、聖書における義なんですね。今私たちはそれはキリストを信じることによって信仰による義、信仰義人って言葉聞いたことあると思うんですけど、今はそれは私たちは見えない神を信じ、御言葉を信じ、キリストを信じることによって神から義と認められる、良しとされる、で神との関係が正しい関係、健やかな関係、祝福の関係、平和の関係になっている、そういう義と平和ですから、このメルキゼデクという人が紹介されるときに、この人は平和の王である、義の王である、そして祭司である、そういう人が創世記に登場しているんですけども、それはイエス様、イエスキリストを先取りしている、前もって暗示している人なんですよってここで言いたいわけなんですね、ヘブライ人の著者。でそういう人がすでに後の時代にレビ族の祭司制度というものが立法で定められるはるか前に、でそれイスラエルの、その父祖の出発点であるアブラハムを祝福した、そういう人がいるんですよ。でその人は義の王、平和の王、祭司、神の祭司、そしてこの人がアブラハムを祝福したので、アブラハムは正義、神と神によって正義、義に生きられ、平和、神との間に平和を得て生きられる祝福の源と の存在なんですよと。もちろん神の祝福があるわけです。アブラハムは神によって祝福をされて祝福の源となった。しかしそのアブラハムをさらにメルキゼデクも祝福して、アブラハムはその祝福を受けた人として生きていったわけですね。でそのメルキゼデクという人がどの場面でアブラハムを祝福したかというと、それは一節に書いてあるんですね。このメルキゼデクはサレムの王であり、意図高き神の祭司でしたが、王たちを滅ぼして戻ってきたアブラハムを出迎え祝福しましたと一節にあります。でアブラハムという人の生涯は、創世記を見ていただければ、読んでいただければ分かるんですけども、神様に呼ばれて従った後の生涯においてはほとんど争うということはなくて、本当に唯一アブラハムが戦うと言ってもいいのはこの、創世記の14章のところなんですね。14章です。で王たちを滅ぼしてっていうのはどうしてそういうふうになったかっていうと、アブラハムの甥にロトという人がいて、でアブラハムがロトと一緒に暮らしていたんですけれども、ロトの家族の家畜も増えて、しもべも増えて、アブラハムの家畜しもべも増えて一緒に生きることが難しくなってしまったので、それで別れて生きようと、別れて暮らそうということになった時に、ロトにはあなたが行きたい方に行きなさいって先に譲ったんですね。アブラハムの方が年上なんですよ、おじさんなんです。でもアブラハムはもうその頃からすでに平和に生きている人だと思いますけど、あなたが行きたい方に行きなさい、あなたが右に行くなら私は左に行く、あなたが左に行くなら私は右に行くから、でロトさんはこう見渡して、もうみずみずしくて住みやすそうでいいなって思う低いソドムの町の方に行ったんですね。アブラハムはもう乾いた荒れ野の方に行ったわけです。ロトの反対に行った。でそういうふうにして別々に暮らすことになった甥のロトが、この地域 その王たち、王の連合軍に、家族と財産とロトも取られてしまった。そのこと、そこから取り戻すための王たちとの戦いをしたんだということが創世記の14章に書かれています。ですから、アブラハムの平和な生涯の中で本当にその家族を取り戻すための戦いであったわけです。そして、アブラハムは無事にロトと家族と財産、その財産を取り戻すことができて戻ってきた。その時にこのメルキゼデクという人がいきなり登場して、そしてアブラハムを祝福するという、そういう出来事が創世記第14章に描かれているんですね。そのことをヘブライ人の手紙は引用して、1節で王たちを滅ぼして戻ってきたアブラハムを出迎え祝福しました。そしてアブラハムは2節、メルキゼデクに、自分を祝福してくれたメルキゼデクに10分の1を捧げた、分け与えたと2節に書いてあるように、これは創世記14章にもそのように書いてあります。でヘブライ人の手紙はそれを引用しているわけです。でヘブライ人の手紙の著者はこの出来事に注目して、イエス様、主イエスキリストはこのメルキゼデクと同じようなお方である、そしてアブラハムでさえ自分の10分の1をこのメルキゼデクに捧げ、メルキゼデクはアブラハムを祝福したんだ、こういうメルキゼデクという人が、その創世記に登場するのはやがてこの人に似たような救い主イエス・キリストが起こされる、その先取り前触れとして描かれているんだと、そのように受け取ったわけですね。そして創世記には書いてないんですけど、3節にヘブライ人の手紙7章3節に、このメルキゼデクという人は父もなく母もなく系図もなく、また生涯の始めもなく命の終わりもなく、 神の子に似たものであって永遠に祭司です。これは書いてないからわからないんですけども、ヘブライ人の著者はこの人がそのような、神的な存在でもあるということを、そして、永遠に祭司であると、その永遠に祭司であるというのは、この同じヘブライ人の手紙7章の17節に引用している、あなたこそ永遠にメルキデレクと同じような祭司である、これは詩篇110篇4節の御言葉なんですけども、そこにメルキゼルクは永遠に祭司である、その言葉からこの3節の言葉が出てきているわけですね。でアブラハムがこのメルキゼルクと出会い、10分の1を捧げ、そして祝福を受けたということ、そのことをさらに展開しているのが次の4節以下のところなんですね。でこれはメルキゼデクという人がどんなに偉大だったかということを伝えたくて書いているんですけど、今パッと読んでこのことがよく分かっている人はあまりいないんじゃないかと思います。これ全部解説してたらもう予定の時間を超えてしまうので、全部は細かくは伝えられないんですけれども、ここでメルキゼデクという人がどんなに偉大であったかということを伝えているのは、この祭司、この五節にありますように、レビの子らの中で祭司の職を受けるということがありますが、このレビっていうのは誰かっていうと、アブラハムのひ孫になるんですね。アブラハム、イサク、ヤコブ、そのヤコブの子供がレビなんですけど、このレビの子孫が祭司として立てられるということを、そしてそれを律法で定めたわけなんですね。でこの祭司の人たちがどのように生きていくかっていうと、他の部族の人たちから10分の1を捧げられることによって、この祭司の人たちは生きていく。この祭司の人たちは土地も持たない、だから他の部族の人たちの捧げ物で生きるという、そういうふうに旧約聖書の律法で定められたんですね。そのことがここに書かれているわけですけれども、そのようにして他の人たちから10分の1を受けて、そして他の人たちを祝福するレビの子孫の祭司よりも、このメルキゼデクっていう人は偉大なんだとヘブライ人の著者は告げるわけですね。そしてその偉大なところの根拠は、アブラハムが10分の1を捧げて、そしてメルキゼデクがアブラハムを祝福したからなんだということなんです。で7節に今度は祝福の話があるんですけども、下の者が上の者から祝福を受けるのは当然ですとあります。旧約聖書の例を見ますと、アブラハムもイサクを祝福し、イサクはまたヤコブを祝福するんですね。父が子を祝福する、またもうちょっと時代が下ると王が民を祝福する、そういうふうに上の者が下の者を祝福する、その7節にあることは出てきます。そしてアブラハムを、神はアブラハムを祝福する、そして神様が偉大だということですね。ですからこの論法でいくと、メルキゼデクはアブラハムよりも偉大なんだということですね。そして10分の1の捧げ物も受け取った、メルキゼデクはアブラハムを祝福した。で8節の、死ぬはずの人間が10分の1を受けているというのは、レビ族の祭司も普通の人間であって、必ず死ぬと、そしてまたその子孫が祭司として立てられていって、その制度は続けられていくわけですけども、8節の生きているものと明かしされているものがというのは、メルキゼデクを指しているんですね。 これは詩編110編の引用、ヘブライ人の手紙の17節で引用されているように、メルキゼデクが永遠に際してあるというところによって語っているわけです。ですからそのメルキゼデクがどんなに偉大か、アブラハムから十分の一を受けて、そしてアブラハムを祝福したんだ。このメルキゼクの祝福を受けることによってアブラハムは義に生きることができ、平和に生きることができ、アブラハムだけではなくその子孫もその祝福を受けて今に至っているんだということを告げているわけです。そしてそのメルキゼデクにのような偉大な祭司がイエス・キリストであるということをここで言っているわけですね。この後半、今日の箇所の後半の11節から19節はメルキゼデクのような、キリストはメルキゼデクのような祭司であるということを展開しているわけです。こちらの方もなかなか難解なところでありまして、全部を解説してするいとまは時間はないんですけれども、こう一つちょっと取り上げますと、13節ここに語られていることはどういうことかというと、このように言われている方は誰も祭壇の奉仕に携わったことのない他の部族に属しておられます。14節というのは、私たちの主、これはイエス・キリストがユダ族出身であることは明らかですが、この部族についてはモーセは祭司に関することを何一つ述べていないからです。人間の歴史においてナザレのイエスとして生きたイエス・キリストは、この人間の歴史においてはユダ族出身で、マタイの福音書の冒頭にありますように、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図とありますように、ダビデの子孫で、ダビデはユダ族の人ですから、そのように歴史的な人間としてナザレのイエスとしてのキリストはユダ族であるということ、でそしてここはその旧約の祭司制度のままで人間のイエスは決して祭司になるはずがない立場なんですね。けれどもこのメルキゼデクと同じような祭司としてキリストが建てられたんだ。それはメルキゼデクという人が実際に存在したことによって、アロンの系統、レビの系統ではないイエス・キリストが大祭司の職についてくださったということです。でそのことは15節にあるように、メルキゼデクと同じような別の祭司が建てられたことによってますます明らかです。イエス・キリストが建てられたということによって、そのことがイエス・キリストがこのレビの系統の祭司や律法というものを乗り越えて神によって命の力によって建てられた大祭司である。そしてそのことが何で言えるかというと、創世記巡洋章にメルキゼデクという人がイエス様の前触れ先駆けとして存在しているからなんだという、そういう筋であるわけなんですね。あなたこそ、17節にあなたこそ永遠にメルキゼデクと同じような祭司であると明かしされているからです。これは詩編110編の4節ですけれども、これはキリスト、イエス・キリストが祭司であるということを予言したんだと、そのようにヘブライ人の著者は受け止めているわけです。これが私たちにとって本当に固い食物、前回のところで言うと信仰の固い食物です。んごく噛み応えがある内容だと思います。また皆様お帰りになってじっくり味わっていただきたいと思います。そして最後の19節ですね、今日の箇所の最後のところ、
律法は何一つ完全なものにしなかった。しかし他方ではもっと優れた希望がもたらされました。私たちはこの希望によって神に近づくのです。このレビ族の祭祀制度、それを定めた律法、その延長線上にイエス・キリストの大祭司があるんではない。全く別の命の力によって建てられた新しい私たちの希望として大祭司主イエス・キリストがもたらされた。そして私たちにとってはもう旧約の祭祀制度や律法によって神に近づくのではなくて、イエス・キリストという方によってこの希望によって神に近づく。キリストが人々とのを神との交わりに招いてくださる、その道を開いてくださったという希望によって神に近づくことができる。今ここで捧げている礼拝そのものがイエス・キリストの希望によって私たちは神に近づくことができるようにされている、その希望を生きているということであるわけですね。本当に大きな、まだまだ目が自分も開かれてないと思いますけれども、大きな恵みです。今日今日短文に平和への道をわきまえていたならということを書きました。それは聖教塾で学んでいる、霊界でドイツ告白教会、ナチスに抵抗した教会の説教を集めた本の中から、ゴルビッツァーという先生の説教を学んだ出来事、私が心動かされたことを書かせていただきました。これはルカによる福音書第19章の41節から44節までのテキストを説教したものですが、その説教したベルリンの街ももうすぐ戦火に遭うということが分かっていた時期の説教だったんですね。でシュエスはそのルカのその箇所の直前のところでは、ロマに乗ったシュエスは歓迎されるんですね、都の人たちに。そして私たちの王が来た、予言の成就だと言って歓迎されて、きっと弟子たちも大喜びしちゃったと思うんですけれども、その後でイエス様はエルサレムの都を眺めて涙を流されて、平和への道をお前もわきまえていたならと言って涙を流される。それはわきまえていなかったからです。神との訪れの時を知らなかったからです。でこのもう書ききれなかったんですけど、このルカの箇所でエルサレムが徹底的に滅ぼされるという予言が書かれていて、その通りにエルサレムの町は滅ぼされるんですね。でそのことを見越して人々は喜んでいるのに、イエス様はそれを見通して涙を流しておられる。そしてその人々が自分を十字架につけることも分かっておられる。そして神様はどうしてそのような罪をお許しになるのかという謎ですね。そしてそのような葛藤の中にゲッセマネの祈りもあるということがこの説教にあるんですね。で今日はメルキゼデクは平和の王だという言葉を聞きました。そしてまさにメルキゼデクのような平和の王、そして大祭司なるイエス様、私たちも主と告白しているわけですね。でもそのイエス様がこの国をこの世界を見たときに、平和の道をわきまえていたらと涙を流させるような世界であり私たちではないかということを思うわけです。ヘブライ人の手紙はなんか今私の説教もちょっと頭でっかちな頭の中のことみたいな説教になってしまって申し訳なく思っているんですけど、平和とか義っていうのは頭のことではなくて、まさに今ここで私たちが生きているところで、イエス様が私の主だ、私たちの主なんだ、王なんだ、祭司なんだ言っていながら、それは私が願う王や私が願う祭司として歓迎していないか。そうではなくて、本当に硬い食物のようなこのヘブライ人の手紙が言っている、掲示している、語っているキリストをよく噛んでよく味わって受け入れる、それが私たちに差し出されている希望なんだってこと。イエス様がもたらす義、イエス様がもたらす平和こそが希望なんだっていうこと。今私たちは信教の自由もあり、こうやって教会堂も持って 十字架も掲げて、何の困難もなく、まあ、コロナの困難もあってもこうやって礼拝できるっていうのは本当に大きな恵みですけど、本当にそのようなこういうドイツの戦いや日本の教会の戦いや、まあ、世界でも信仰を持つがゆえに迫害されている人々がいるわけです。そういう中で私たちが義をいただき、平和をいただき、祝福をいただき、捧げて生きるというのは本当に頭のことではなくて、地に足のついた現実のに力強く働くことなんだということをお伝えしたいと思います。またこのメルキゼデクのことは本当に硬い硬い食物なんですけど、よくよく噛んで、そしてそこに込められた恵みの、私たちに神が差し出されている恵みをあるがまま受け取って、そしてそこの希望に立ちたいと願っております。祈ります。主なる神、メルキゼデクは義の王、平和の王と、そして意図高く神の祭司であると、イエス様がそのようなお方として新しく私たちのために建てられた王であり祭司であるということを、頭では言葉では聞いておりますが、本当に心の底からそれが大きな恵みであり喜びであるということを、もっともっと分かることができるようにしてください。今私たちはこのような平和を与えられ、あなたに義と認められている恵みをいただいておりますが、どうぞその恵みにを当然のことと思うことなく、全くの恵みとして祝福の中に立っている自分を受け入れ、希望に生かしてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げます。280番、賛美歌280番です。賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌の29番です。
の恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。礼拝を終わります。